2026年米国連邦学生ローン改革上限返済期ペルグラント案内。2026年7月日からグラエディ・ピール・ユースの新規ローンは原則として廃止され、大学院生とペイ・エン・ピユ・ユースの年間累積上限が厳格化された。新たな RRAP 返済方式、ペルグラントの資格変更、既存利用者向けの経過措置、財政援助の再審査方法を合わせて解説する。2026年7月が追加化以降に始まる就学期間から、大学院生向けガイド・ピール・ユースの新規ローンは原則として提供されない。大学院課程には、年間2万500ドル累積10万ドル、一部の専門職学位課程には、年間5万ドル累積20万ドルの上限が適用される。ベーニビ・ピース・リュースは学生1人当たり年間2万ドル累積6万5000ドルに制限され、親を分けても学生ごとの上限を増やすことはできない。バレピーは所得に連動して支払額を決めるが、ペーレン・ピール・ユースには一般的に適用されず、標準返済では残高に応じて10年から25年の期間が設定される。連邦上限によって授業料に不足が生じた場合、学校の財政援助室に所得変動の再審査、就学費用の調整、学内補助金の再検討を要請できる。2026年7月1日、米国連邦学生ローンの借金入限度額と返済制度が大きく変更された。特に2026年秋学期から新たに借り入れる大学院生専門職位大学院生と、ペーレン・ピユースを利用する家庭は、従来の学費調達計画をそのまま適用することが難しい。以下の内容は連邦規則の共通基準である。実際の介入可能額は、プログラム区分既存ローン残高、在籍状況、出席費用とその他の財政援助によって異なるため、学校の正式な財政援助通知とストゥディデンテイディルアカウントを合わせて確認する必要がある。2026年の制度改変による直接的な影響を受けるのは誰か。重要な基準は、単にローンの申請日や支給日だけではなく、2026年7月1日以降に開始する学業期間に適用されるローンかどうかである。直接的な影響が大きいのは次のグループである。2026年秋学期から大学院または専門職学位課程に入学する学生、グレード P ユースで授業料と生活費を賄う予定だった大学院生、2026年7月以降に初めてペイレンティ・ピールユースを利用する保護者、既存のローンがあるものの、新たな連邦ローンも追加で借りる必要がある学生、所得連動型返済を選択する、または既存の返済プランを変更使用しようとする借入者、ペルグラントと学外奨学金を合わせて受給する2026-27学年度の学部生、学部生向けの一般的なディレクト。Subsidized Loan Direct Subsidized Loan ローンの制度が全て廃止されたわけではない。今回の改変で最も大きな変更は、大学院専門職学位向けローンとペーレン・ピアユース、そして返済プランの簡素化である。レッド・ピアユースの廃止と大学院ローンの限度額、2026年7月1月以降に適用される新たなローン制度では、大学院生と専門学位課程の学生向けのグレード PU ユースの新規開拓は原則として廃止される。これにより、学校が定めた出席費用の全額までグレード PU ユースで補う方法は、今後一般的には利用できない。代わりに、Direct Unsubsidized Loan には次の限度額が適用される。区分年間限度額、当該課程の累積限度額、一般大学院課程20、500ドル、100、100千ドル、および連邦規則上に決められる専門職学位課程50、千ドル、200、千ドル、連邦学生ローン全体には、Parent Appeal Use を増数2ネラシュ57、500ドルの生涯総限度額も適用される。過去に借りた連邦ローンがある場合、新たな限度額を計算する際の残余借入可能額が減ることがある。専門資格位課程に該当するかは、学校への確認が必要。医学、歯学、法学などと呼ばれるすべての課程に、自動的に年間50セントルの限度額が適用されるわけではない。連邦規則で定められた専門職学位プログラムの区分と、学校による報告内容が基準となる。プログラム名だけで判断せず、財政援助室に次の事項を確認するのが安全である。 当該課程が連邦ローン規則上の専門職学位課程に該当するか、既存の学部大学院ローンを反映した累積限度画額の残額、2026-27学年度に実際に受け取れる Direct Demersus Upsidized ローンの金額授業料、保険料、実習費、生活費を含む学校の出席費用算定額 Parent PDUS の新たな限度額と経過措置、2026年7月以降に新規則が適用される Pay Entry ら PPUS は、扶養する生一人に一人につき年間$20,000、累積$65,000に制限される。この限度額は学生ごとの限度額である。両親がそれぞれ申請したり、複数回に分けて申請したりしても、同じ学生のための総限度額が増えることはない。学校は学生のその他の財政援助と出席費用も反映し、実際の加入可能額をさらに低く設定できる。既存利用者向けの経過措置、2026年6月30日までに当該プログラムに在籍し、2026年7月1日より前にそのプログラムのための的確な連邦ローンをすでに借りている学生と家庭には、限定的な経過措置が適用されることがある。通常、保護期間は次のうち短い方を基準とする。プログラム終了までに残っている通常の就業期間、最大3学年度、経過措置は無期限に保障されるものではない。プログラムの変更、長期休学、再登録の時期、または学生の学籍変更によって、適用の可否が異なることがある。既存のレイド。PLEUs または Parent Amenity Use 利用者は、自分が経過措置の対象者に分類されているかを学校に書面で確認するのが望ましい。RRAP と残額分別の標準返済の比較、2026年の改編では、新規ローンの返済選択肢を Rapid Payment Assistance Benumerate と標準返済を中心に簡素化する。既存の借入者は、ローン実行時期とローンの種類に応じて一定期間従来のプランを利用できるが、一部の既存の所得連動型返済プランは段階的に終了するか、移行対象となる場合がある。項目 RRAP 残高分別の標準返済、月額返済額の基準、調整後、総所得と扶養属数ローン残額、金利、返済期間基本構造、所得が高くなるほど適用比率が上昇、元利金を定められた期間内に返済、最低月返済変則として10ドル。残高かと金利に応じて計算利息保護算定された返済額で賄えない一部分の利息に対する保護措置通常、発生利息は破棄入者が元金減少支援一定の条件下で、月最大50ドルの範囲内の元金減少補助制度、所得連動型の現金補助は別となし、長期残高の処理。360回の的確な月額返済後、残額が免除される可能性定められた期間内に全額返済するよう設計。Pay and PUS、通常は対象外利用可能 RRAP の月額返済額は、調整後総所得が$10,000を超える場合、所得区分に応じて約1%から最大 10% まで上昇する仕組みであり、扶養家族1人に月々50ドルの調整が反映されることがある。ただし、最低返済額の規則が適用されるため、計算結果が常に0ドルになるわけではない。標準返済は、一般に言う利息のみを支払う段階式返済とは異なる。ローン残高に応じて返済期間が次のように異なる仕組みである。返済開始時のローン残高、標準返済期間$25,000以下、10年$25,000、長期$50,000以下、15年$50,000、長期$1,000以下、20年$100,000、長25年、RRAPは当初の月額負担を抑えられる一方、返済期間が長くなることがある。標準返済は所得減少に自動的には対応しないが、募金をより早く減らし、総利息額を抑えられる可能性がある。選択する際は、初月の返済額だけでなく、予想総返済額、返済期間、所得上昇の可能性も合わせて比較する必要がある。Parent PLUS の配入者が特に注意すべき点、Parent PLUS と、その返済のために組み制された一部の討論は RRAP の対象ではない、既存の Parent PLUS 搾入者が従来の所得連動型返済または統合ローン手続きを利用できるかどうかは、ローン実行日と統合履歴によって異なる。民間ローンへの借り換えで連邦ローンを返済すると、連邦返済プラン、返済延期猶予、死亡障害による免除、公務員向けローン免除などの連邦上の権利を失うことがある。単に金利が低いという理由だけで切り替える前に、連邦上の権利の価値を比較する必要がある。2026-27 学年度のペルグラント受給資格の変更、2026-27 学年度から、 一部の学生はFAFSAで経済的必要性が認められていても、新たな法定除外基準によりペルグラントを受給できない場合がある。主な変更は次の通りである。学生援助指数である SESAI が当該年度のペルグラント最大額の2倍以上の場合、ペルグラントの対象から除外されることがある。非連邦補助金と奨学金が学校が認定した出席費用の全額以上である場合、ペルグラントを重複して受給することはできない。奨学金が増えると、ペルグラントが常に同額だけ減るという単純な計算式ではないが、出席費用の全額を賄う水準では、資格除外規則が適用されることがある。適格な短期職業教育課程には、Workforce、PEL が適用される場合があるが、すべての短期資格取得課程が自動的に対象となるわけではない。ここでいう出席費用は授業料だけを意味しない。学校が認定した住居費、食費、教材費、交通費、一部の個人的費用を含むことがある。したがって、授業料の全額を支援する奨学金を受給したという事実だけで、必ずペルグラントがなくなると断定することはできない。学校が算定した出席費用の全額と、非連邦奨学金の総額を比較する必要がある。援助額と授業料の間に不足が生じた場合、新たな連邦ローンの限度額そのものについて、学校が裁量で限度額を超える承認を行うことはできない。しかし、学校の財政援助室は、学生の実際の事情が FAFSA や標準出席費用に十分反映されていないかを再検討できる。1.特別な事情に基づく財政援助の再審査、FAFSAで使用された基準年度以降、家計状況が大きく変わった場合は、専門的判断に基づく再審査を申請できる。再審査理由の例は次の通りである。学生または親の失業給食労働時間の減少、一時的な所得により、FAFSA エリアの所得が通常より高く表示された場合、別居、または配偶者の死亡、高額な保険、適用外医療費、災害や、その他の書類で証明できる重大な所得変化、学校が再審査を受け入れても、追加援助が保証されるわけではない、変更後の資料に基づき、SAI と援助パッケージを再計算する手続きである。2、出席費用の調整申請、標準出席費用より教育関連の必須支出が多い場合、予算調整を申請できる。認定の可否は、学校の方針と連邦規則に基づいて決定される。必須のコンピューターまたは教育機器、通学臨床実習現場実習の交通費、扶養家族のケア費用、障害に関連する教育費、専門資格試験または免許取得に必要な費用、学校の算定額を大きく上回る合理的な住居費、出席費用が調整されても、法定の連邦ローン限度額が増えるわけではない。ただし、学内奨学金、勤労奨学金、その他一部の援助を算定できる余地が生じる場合がある。3. 学内援助と支払い代代債手段の確認。財政援助室に次の選択肢があるかを合わせて問い合わせることができる。学内奨学金または緊急援助金の再検討をティーチングアシスタント、リサーチアシスタント、またはフィレーラワークストディの機会。学期ごとの分泊支払いプラン、入学延期または履修単位数の調整に伴う費用の変化。学科カレッジ別奨学金のウェイティングリスト、民間学生ローンには、信用審査、変動金利、限定的な返済保護が伴う場合がある。連邦ローンの不足分をすぐに民間ローンで補うのではなく、総費用とリスクを先に比較する必要がある。2026年秋学期に向けた実行順 Stu Student Aid AI Galve で、本人と保護者の既存の連邦ローンの種類と残高を確認する。学校にプログラム区分、新たな限度額、既存ローンを反映したザマ限度額を紹介する。既存利用者はグレード PL ユースまたはペアン PL ユースの経過措置の対象化を確認する。最新の財政援助通知書で、ペルグラント、学外奨学金、出席費用の関係を確認する。所得の減少または必須教育費の増加がある場合、再審査の先説日と証明書類の一覧を学校に問い合わせる。卒業時に予想される債務と所得を基準に LB と標準返済の月額返済額、総返済額を比較する。不足額が残る場合は、学内援助、勤労奨学金、分割支払いを検討した上で、民間ローンを利用するか判断する。 確認すべき書類と質問一覧、財政援助室に連絡する前に、次の資料を準備しておくと処理時間を短縮できる。2026-27 FAFSA 提出確認書と最新の財政援助通知書システイデンデイデオブーに表示されているローンの種類別残高2026年7月7日より前に当該プログラムのために実行されたローンの記録、学校の出席費用の明細、外部奨学金と学内補助金の通知書失業、所得減少医療費または追加教育費の証明書類、学校には次の質問を具体的に提示するのが望ましい。私の家庭には一般大学院と専門職学位のどちらのローン限度額が適用されますか？既存ローンを反映した2026-27学年度の連邦ローンの残余限度額はいくらですか？私は2026年の経過措置による保護の対象ですか？外部奨学金によりペルグラントまたはその他の援助はどのように調整されましたか？特別な事情による再審査と出席費用調整の選説に必要書類は何ですか？連邦規則は共通だが、最終的な援助パッケージは学校ごとの出席費用と学内財源によって異なる。授業料の請求書が発行される前に確認することで、再審査、分発支払い、または履修経過の調整に使える時間を確保できる。